どうも。
お。
お。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいました。お邪魔します。
ここで始まっております。
始まっておりますね。急に始まるんだね。
急に始まるんだね。
いいね。
初めてやるんだけど。
はいはいはい。
まあ、僕ね、前
はいはい、
友達と生放送でネットラジオやってたことがあって。
うんうん、ああ、やってたね。
まあちょっとそれぞれのこう家庭の事情とかもあって一旦お休みしたんですよ。
はいはいはい、
まあ日曜の夜やってて、
はいはいはい、
なかなか集まるのも大変になって、
あ、なるほど、
で2年ぐらいちょっとお休みしてたんだけど、
はいはいはい、
まあ今自粛じゃないですか。
自粛ですね。
でね、はいはい、なのでなんかこう雑談したいし、
はいはいはい、
人の声聞くこともなんか仕事はあるけど、仕事ってこう、
はいはいはい、
目的があるから、
はいはいはい、そうだね。
なんかね、あんまり
ないじゃないですか。はいはいはい。なんかオンラインでこう急に雑談し始める雰囲気もないもんね。
うん。だからなんかそういうのをちょっとやってみたいなと思いまして、ちょっとテスト的にやっております。
はいはい。やりましょう。
今日、第1回のゲストは富川岳子くんという。
ありがとうございます。
ことになっておりますので。
光栄ですね。第1回目。はい、
で、いやいやいや、どうしようかな。
はいはいはい、
まあ、どっから、
どっから
いいのか、ですけど。
どっからやりますか。
富川岳くんは、まあ、岳は何をやってるんですか、はいはい、今。
今はですね、まあ、遠野に移住して5年目になりまして。
もう5年目か。
もう5年目早いんですよ。はいはい、2016年の春にね、こう。
うん、
竹が前勤めていた会社の社用車に乗って、うん、こうね、北上してきまして。
はい、はい。
この前、ホンダのフィット、今も乗らせていただいてるんですが、
うん。
もう13万キロぐらいになりましたよ。
すごいね。
すごいんですよ。もらった時がね、4万キロぐらいだったかな。
じゃあ9万。
9万キロ、この4年間で走ってきましてね。
おぉ。
いろいろ砂利道だやら、こうね、うん、山の中やら、あと、こう東京にも行ったことがありましたね。
うん、うん。
で、最近ちょっと、リア、後ろの、タイヤの、こう、接続部分の、こう、ホイールみたいなのが、ちょっと壊れまして、
うん。
で、走るたびに、こう、すごい振動音が鳴ってね、なんか昔のなんか車、まあ、乗ったことないけど、なんかすごいこれ大丈夫、うん、みたいな乗る人乗る人に言われてて、
うん、
で、それをまあ交換してきてですね。
うん。
で、まあ交換したらもう前と同じような、前以上のこう、加速が
戻
ってきて。
じゃあまだまだ乗れそうな。まだまだ
そうなんですよ。
あ、よかったですよ。
よかったです。ありがとうございます、本当にそう。
いやいや。で、それとね、
はい、
交換で、学から自転車もらって、
はいはいはいはい、はい。
それはそれで活躍してますよ。
あ、本当ですか？
うん、今ほら、自粛ってことで、あんま電車もね、避けようと思って。
はいはいはいはい、なるほどね。
この間、とはいえ、ちょっと渋谷の方で打ち合わせがあったんだけど、
はいはいはいはい。
僕住んでる練馬区から、
はいはいはい、ね、チャリで
10キロぐらい爆走しました。
だいぶ行きましたね。
うん。
あ、けど、
なんか、懐かしかったね。中高俺、チャリ通してたのよ。
はいはいはいはい、はい。
方南町ってさ、高円寺の奥まで40分ぐ、50分ぐらい、4、50分チャリ通してたんだけど。
結構遠いね、チャリ通。
いや、遠いよ。なかなかいないよ、東京で。4、50分チャリ通して、
ね。地下鉄と電車が張り巡らされた東京の、ね、
そうそうそう、
ジャングルの中で。
中で。
その頃からも
う、
リモートワークを、うん、してたんですね。
まあそうだね。うん。
まあ、そう。自転車乗って。
自転車で、それを思い
出
しました、
ね。
ま
あ思い出しますよね。大人になるとこうね、自転車乗る機会もなかなかこう、減るじゃないですか。
減るね。
ねえ、だからこう、久々に、僕も遠野でこう、街乗り用の自転車をね、去年こう、
うん、
ジモティっていう中古、ね、
うん、
近いエリアでこう安くいらないものとか買えるみたいなのでね、
うん、
8000円でマウンテンバイクを買いまして中学生の
いい、ね、
中学生の息子が昔使ってたけどもう乗りませんみたいな、
あ、
自転車をですね見つけてですね、 それ今の、
いいね。
やっぱ懐かしいですね。
いいね。それ何、はい、家から？
あ、ま、ほんと事務所の周辺ですね。あの、郵便局に行ったりとか、あの、事務所にトイレがない時代には、こう、市役所までトイレに用を足しに行くときに、
うん、
まあ、あの、30秒ぐらいですかね。自転車乗っていくとか。うん、か家からはですね、ちょっとあの、峠を越えないといけないので、言うてまあ、
そう
よ、ね、そうなんですよ。平坦じゃない、こう、山の中にやっぱり住んでるので。
うん。学住んでるのは、岩手県の遠野市の結構山奥。
山奥ですね。まあ、おともっていうね、小さい友達って書くんですけど、おとも町に、
うん、
いい名前ですよね。そうそう。僕の、実家の母は、こともこともって言ってます。まだね、何回か説明しちゃうんですけど。
あるね、そういうのね。
ありますよね。
うん、
そう。そのおともちはこう昔金山が出た、そう、金が取れた場所でね。結構こう一攫千金を狙った人たちが、こう、集まってきたらしいんですけど。なんか金っていうのはやっぱこう山の中にあるので、やっぱ大友町もこう結構ね、うん、あの山に囲まれた、あの、静かでいい場所ですね。
なるほど。
そうなんですよ。
そこから事務所に車で、
そうですね。
20分ぐらい。
そうだね。車は15分ぐらいですかね。あの、常時80キロぐらい出して、こう、飛ばしていくんですけど、まあ人より動物に気をつけながらね、こう。
そういうことですね。え、なんか動物を引きそうになったこととかある？
何回かあるけど、ありますね。うん、まだ幸いこう引いたことはないんだけど、うん、やっぱ急にこう、キツネとかね、タヌキとかこう。
キツネだ。
あと夜は鹿がね、結構もう、俺らの町だぜみたいな感じでこう、うん、結構たむろってるわけですね。こう、山道に。
はいはい。
だこう、そういう、あの、鹿がいたりとかね。
うん、
そういうのをこう気をつけながら、運転してますね。
なるほど。
そうですよ。そんなことをしてますね。
なんか、はい、ガクはさ、うん、まあね、東京で広告代理店で何年、は
いはいはい、
何年
丸 7年。
7年。うん、で、今、遠野で
4年。
どうすかな、もうだいぶ慣れてきた。
そうだね。生活はだいぶ慣れてきたし、まあ、仕事も、そうだね、うん。慣れてきた感じはあるね。まあ、大きな違いとしては、やっぱりその会社員時代はさ、やっぱこう、クライアントワークがメインだったり。
うん。
で、まあ今もこうやってはいるけれども、例えばこう、なんていうの？全然この商品売りたくないっていうのも、やっぱまあ会社員時代はこうね、うん、やらないといけなかったりするじゃないですか。しかもこう担当者の方もね、こう、大きい企業だったりするとさ、なんかこう、別にその担当者がやりたいわけじゃなくて、なんか社長がやりたいとか、なんか部長がどうのとかさ、本当にあなたこの商品売りたいんですかみたいな、ね、こともまあ、その当事者の方もまあ苦しいね、こともあったんだろうけど、うん、まあそういうこともあったりする、もやもやみたいなのありましたが、こっちはなんかまあ、もう直接さ、例えば農家さんとか、もう社長直みたいなの、社長兼まあ個人事業主みたいな人も多いから、
うん、
なんかやっぱその人のこうね、デザインだったりとか、ブランディングだったりとか、することによって、割とこう、ダイレクトにいろんなものが変わったりとかさ、こう、直接的に喜ばれたりするから、なんかそういうのはこう、やってて気持ちいい感じはありますね。
なるほどね。
そう。
まあ、ガクも僕もね、はいはい、そう、プロデュースとか、こう、企画とか、
はいはいはい、
なんか、ものを考えて制作して、はいはいはい、事業者さんの応援をするっていう。ね、仕事。
そうだね。そうですね。
なんかほんとそれ、うん、俺も実はそのガクと同じ日に、
はいはいはい。
フリーランスになって、
4月。
それが何、3年前。
そうだね。2017年の4月1日ですね。
はい、はい。そうだね。だから丸3年、ちょっと今やったわけだけど、まあ確かにやっぱり、なんだろう、そういうさ、情熱 ていうほどこうギラギラしてるわけじゃないかもしれないけど、やっぱなんか思いを持ってる人の隣で思いを持って仕事ができるっていうその幸せはすごく感じますよね。
感じますね。
うん、
そうそうそう。やっぱ伴走してる感じはあるよね。こう、なんか受注発注じゃない何か、そのね、うん、なんかこう、一緒にやりましょうよ、みたいな。まあ、そういう感じはあるよね。
確かにね。僕、うん、はでもそんな中でさ、うんうん、その、クライアントワークみたいのも今、
ね、そうですね。
まあ、東京っていう、3万人ぐらいのちっちゃい町でやりつつ、自分のプロジェクトもやってるじゃないですか。
そう
です
ね。はいはいはいはい。そうそう。まあ、ツーリズムとかね。まあ、遠野ってこう、河童とか座敷わらしとかですね。うん、まあ、そういう東北のこう、色濃い、うん、独特の文化があるので、なんかそういったものをこう、テーマにした、うん、そう、ツアー、フィールドワーク、まあ、案内みたいなことをこう、うん、やりながら、あとはその、うん、まあ、せっかく来てくれたんだら、何かこうね、お土産をこう持って帰りたいという時に、ちゃんとこう、いいものが揃えられるような、商品開発みたいなことをこう、ちょっとずつ、今やってますね。
うん。なんか、この間、馬のね、
はいはいはい、ノーマン、はいはいはい。
見たけど、あれはどういうプロジェクト
ですか？あれはですね、馬っ子っていうね、手仕事の、うん、藁の手仕事のこう小さい人形、馬の人形を、遠野の人たちが作っていて、で、それすごい可愛いんですね。うん、ただ、こうおばあちゃんたちがこう無邪気にね、マジックペンでこう目を描いたりとかね、こうビニールテープでこう、くるくるっと何かちょっとこう、無邪気にいろんな装飾をつけちゃうもんなので、そういうのはそういうのでいいんだけれども、もう少しこう、今の現代のライフスタイルに合うような、お土産が作れないかなと思って、うん、ちょっとまあ、ちゃんとデザインするのと、あとそのおばあちゃんたちがもう80代ぐらいなんですね、うん、もう作ってる人たちが、
うんうん。
で、このままだとやっぱ後継者も作れないから、そういうちゃんとデザインして、単価を上げて、うん、まあ、後継者がこう続くような、仕組みが作れないかなって言って、やってる感じですね。
はい。なるほど。もともとそれ何のために作ってたの？
もともと、こう、田植えの時期に、そういう藁で作った馬を、田んぼの端っこに置いて、五穀豊穣を祈るっていう儀式があったんですよ。
なるほど。
で、藁って、やっぱりその、稲からね、なってるものだから、うん、その生命の象徴である藁を使って、そういうのをこうやってたっていうのがあって、まあ、だんだんそれがこう、民芸の形になっていって、
はいはい。
で、まあそうだね、お土産になってるみたいな、なんかそういう感じですね。
それってその遠野エリア独特の、うん、
とね、岩手県では、他にも似たようなやつはあるね。うん、ちょっとずつなんか形が違ったりとか、なんか言われが違ったりとか、なんかそういうのはあるんだけど、うん、なんか遠野は南部曲がり屋っていうですね。
はいはい、L 字の家か。
L 字型の、L のこう短い棒の方にこう馬が住んでいて、で、あとまあ長い方には人が住んでるみたいな、その L 字型の一つ屋根の下に馬と人が住んでいたような、なんかそういう非常にこう馬と人が、身近に暮らしてきた場所だったりするのと、
うん、
あと今本州で唯一乗馬場の競りが行われてるんですね。遠野って。そうそう。そういう昔ながらの馬産地みたいな、なんかそういうのもあるから、なんかね、やっぱ馬って結構、遠野の人にとっては割と特別な存在であるのかなって思いますね。
なるほどね。それを今、ネットで販売してるんだっけ？
そうそうそう、そうなんですよ。ネットで販売をし始めて。
むちゃくちゃいいよね。かわいいよね。
めちゃくちゃね、かわいいんですよね。そうそうそう。うん、なんか、そう、友達とかもね、買ってくれた人もいたりして。
うん、うん。
そうそうそう。そういう感じですね。
そういうのって最高いつ頃から、どういうきっかけでやろうって思って、はいはいはい、どういう準備があったんですか、
はいはいはい、なんかきっかけはね、その、さっきのクライアントワークからこう、実習事業みたいな話の流れで、何かそういうプロダクトだったりとか、うん、自分でこう、売りにつなげるっていうところまで、持ってきたいなっていうのを、うん、去年のね、柳瀬さんも一緒に行った、西日本の学びの旅の中でこう、うん、そういうのインスピレーションをいただいてですね。はい、そうそう
そう。そうね。
そうね。そのトランクデザインの堀内さんにお会いしたりとか、ね、めちゃくちゃもう、共感しかなかったですよ。メモ取りまくって、
うん、そうだ
ね。メモ取りまくった写真がありましたけどね。そういうのをこう、あと、うんうん、福岡の矢部の、うなぎの寝床の白水さんとか、あとは、サバエの新山さんとかにお会いして、はい、何がしか、まあ、遠野でそういうのやりたいなと思ったのが、うん、まあ、去年の春ぐらいですね。うん、で、そこから、うん、まあ、馬っ子っていうその小さい手仕事の、さっきのね、話のやつは知っていたので、なんかそれをまずやってみようかな、みたいなことを思い始めて、うん、で、ちょうどその時、まあ、その東北の、遠野とか沿岸エリアの助成金があったので、まあ、50万円ぐらいの助成金をこう申請して、うん、まあ、そういう今回のプロジェクトに当てる、うん、予算をまあ確保できたので、まあ、そっから夏から秋ぐらいから、ちょっとこういうのをやろうと思って、まあ、岩手の、近くのデザイナーさんに声かけたりとか、お願いしたりとか、で、うん、そういうのをこうやろうってことを始めたときに、そのすごい身近に、そういう手仕事をこうやりたいっていう女性がいてですね。で、富川くんこんなことやってたの？みたいなことを言われて、いや、まるまるさんもこんな、うん、こういうの興味あるんですか？みたいなことね、始まって、うんうん、で、今、売ってるものは全部その時お会いした、その女性の方に作ってもらってるんだけど、うん、そうですね。
それは年齢は違う
人、40代ぐらいの方ですね。そうそうそう。まあお子さんを割とも育てられて、まあ実感もある程度あって、うん、で、うん、まあその方もまあ東京からの移住者の方なんだけど、やっぱりその、遠野のその手仕事だったりとか、やっぱりね、うん、もう70代、80代なわけですよ。もう師匠たちがね。
そうそ
う
そ
う、
はい、はいはい。
だからそういうのも継ぎたいっていうような方で、いろいろこう、やってた時だった。習っていたみたいだったんですよね。
そうそうそう、へ
ぇ、すごい。うわ、マジっすかみたいな。
そうなんだ。なんだ。じゃあその出会いがなければ、
そうなんです。生まれてなく
ない、生まれてない。自分で作ろうっていう話ではないもんね。はいはいはい、
そうだね。けど、まあ、一回ね、どんなもんかと思って、こう、行ったんですよ。うん、そうね。うまくこう作り体験みたいなの行ったんですが、うん、全然できなくてですね。
うん、結構やっぱ難しいの。あれさ、なんか見た目は結構シンプルなように見えるんですけど、
そうなんです。難しくて、そもそもね、材料を揃えないといけないんですよ、うん、あれ。藁をね、藁、うんうん、ってこう、乾燥させたものだと硬いので、ちゃんとこう水に濡らしてね、うん、柔らかくして、なおかつ均等のサイズに揃えて、なんかこう節とかね、折り目が変にならないようなものを揃えるところから、まあスタートするんですけど、
なるほど。
で、なおかつこう作り始めてもね、縄ないっていう、多分聞いたことないと思うんだけど、
うん、
こ
う
縄をね、ねじるんですね。ねじって、で、なんて言うんだろう、綱みたいな形にする工程があるのね。うん、で、それがこう、ちょっとした、例えば、くちばしって口になったりとか、耳になったりとか、ちょっとこう、とんがったところは、その、縄っぽい、ねじったものをこう、使ったりするんだけど、まずね、それができないんです。縄ないが、そのねじるっていうのは、そのね、まあ、もちろん手を使ってやるんだけど、その職人とか師匠とか上手い人たちの手の中で一体何が起こってるのか、全くわからないんですが、ほい、ほいってことできるっていうのがあってね。だから、
もう目の前で見てもわからない。
全くわからない。何が起きてその、ね、縄がねじれてるのかっていう現象が、全くわからなかったので、はいはい、まあこれはちょっと自分でやるのは難しいなと。いうふうなあれがあったので、うんうん、まあ本当にその方とね、 偶然お会いして、本当に良かったですね。
じゃあその出会いがあって、あ、じゃあこういう風に設計したら形になるかもなって
見えた。そうそうそう。で、その方にこう試作品を作ってもらって、で、本当はこうね、藁のボディをこう、例えば藍染めして、ボディ自体の色をこう染めたりとか、そういうのもね、ちょっといろいろ考えてやってみてたんだけど、なかなかこう、藁って油分が多いから、もうなかなか色がつかなかったり、弾いちゃったりしてね。っていう、まあそんないろんな試行錯誤を経て、まあなるべくこう、まあシンプルに、やろうと。いう感じで、そう、だから秋ぐらいからいろいろこう、冬にかけて、いろいろこう、試行錯誤をして、で、まあこの春に発表できたっていう感じですね。
なるほどですね。
一年。いいね。そうなんですよね。だから、こう何がしかやっぱ一年とか半年ぐらいこう、かけてるものは多いですね。
なんかそういうさ、自分の、なんだろうね、クライアントワークしながらも、自分でプロジェクトやりたいっていう人ってすごいいると思うけど、学はそういうのをなんか教える今、スクール事業もやってるんですよ。なんかそのさ、どうやるで、大切に、大切なことを3つ、あげるとしたら、何になりますか？
一つ目はですね、やっぱりこう、中心の人がどれだけ熱量を持ってるかっていうのはすごい大事で、
さっきの話
ですね。そうですね、なんかあれですね、柳瀬さんのあのトイレに、以前習字を貼らせていただいていまして、
そうですね。ね、
そこにたった一人の熱、たった一人の熱量、熱狂ですね。
熱狂だったかな。
自分で書いたの忘れてましたね。今それ家に、私の家に置いてあるんですが、その中心の人物がやっぱりその熱狂していることで、その周りの人たちがこう寄ってくるので、それはすごい意識していることですね、はい、まず。で、あとは、やっぱりまあ自分だけじゃ、まあ、とはいえその自分だけだと進まないので、なんかその、何か得意分野を持ってる人たちの、その関わる舞台みたいなものを、なんかどういうふうにその設計して仲間をこう引き込んでいくか、いうことがまあ二つ目かな。あとは、あとはやっぱりその、いかにして売れるかっていうのはすごい大事だなと思っていて、そこはまだまだこう勉強中なところですが、なんかこうね、デザイン、綺麗なデザインをすることは、まあ、やっぱいいデザイナーさんだったらできるけど、なんかこう、我々こうプロデューサーとかね、プランナーみたいなところにいる中で、どういうふうにその事業っていうか、ちゃんと売れるんだぞっていうことを、こう、証明できるかどうかっていうのは、なんかすごい大事だなと思っていて。
なるほどね。
そんな感じは考えてますね。
なるほど。そのさ、2番の、なんて言うんだろう、メンバーをね、こう、スタッフィングするのってプロデューサーのものすごい大きな仕事だと思うけどさ、それってやっぱりその真ん中にいる人の熱量、まあ、熱狂に、ある種自分も、まあ、賛同する人とか、同じようなこう、ミッションに共感できる人を誘うっていうことになるのかな。
そうだね。まあ、もしくはこっちから何かお願いするっていうこともあるけども、あと結構まあ偶然の出会いもありますよね。まあ、全然違うところでこう知り合っていたんだけど、そういえばこのプロジェクトだとこう、この人こうできるかなとか、まあ、もしくはその、新しく出会った人の得意分野をこう活かして、そのプロジェクトをちょっとこうチューニングしていくみたいなのは
ある、ね。なるほど。
ああ、そっちの方が。
じゃあ、あんまりプロジェクトの輪郭を固めすぎずに。その人とかって、なんて言うんだろう、ちょっと変えていく余白があるっていう感じなんだ。
なんかやっぱそのマンパワーとかさ、いろいろこうネットワークがやっぱ地方ってそんなに十分なね人が身近にいるわけでもないから、 いかにその出会った人たちと、うんうん、こう、なんて言うんだろう、こう即興じゃないけど、うまくその人の得意分野を発揮できるようなプロジェクトにしていくかっていうことになるのかもしれないね。
うん。うん、大事ですね、それは。
けどやっぱりあれだね、その竹が前言ってた、その、プロデューサーとの価値は、その、うん、カレーを作る料理人がいい食材を集めるように、スタッフィングが、うん、プロデューサーにおいては大事な部分だっていう、こと言ってた、うん、すごいね。おっしゃってたんですよ、柳瀬岳彦さん。僕は断るごとにプロデューサーとは何かっていう話の中で、うん、その言葉を引用させていただいてます、ね。うん、本人忘れてましたか。
忘れてました。
よかったです。思い出させてね、うん、今。
はい。まあでもね、プロデューサー、うん、まあ、野球で言うと監督みたいなところもあるから、はいはい、まあ、打順とか ね、どの人を今日は先発させて、どこで中継ぎにリリーフしてとか。
やっぱ時に代打俺っていうのをね、
大体これもあるか。
そうですね。はい、そういうのもね。
球団
経営もしないといけないですね。
結構すごい大変だね。大変ですね。うん、コーチもするかもしれないですね。
そうなんですよ。だ最近その本当にこのね、現役はいつまで続くのかということは、時々考えたりしますね。
現役っていうのは
プロデューサーとしてのこの、何仕事というのは、こう、生涯現役なのか、うん、もしくは、何ですか後継者育成なのか、
なるほどね、
またまた違う、こう、例えばバット作り職人になるのか、なんかそういうね、まあ、たまにこう考えたりしますけれども、
うんうん、逆にもう一回試合に出るってこと
は、ああ、それはあるでしょうね。例えばもう完璧な、どうなんでしょうかね。もう一番バッターとして、もう一回頑張るっていう意味ではわかんないですけど、うん、ね、矢箱、友人の矢箱みたいにこうデザイナーになるみたいな、
うん、
そういうのをね、やってる人もいますが、
はい、はい。
まあ、どういうのがあるかはね、まあ、ちょっとあれですけど、やっぱりこうね、同時にいろんな試合をこうやってるようなものなので、まあこう、なかなかね、うんうん、こう、疲れも出る時もありますしね。うん、まあ楽しいからやってるんですけどね。
うん。うん、いやー、素晴らしいね。うん、まあでもそういう本当にさ、ちっちゃい、うんうん、まあ結構な田舎じゃないですか。はいはいはいはいはい、でもそこでそういうコミュニケーションのプロデューサーがさ、はいはいはい、仕事をやれてる人ってそんなにいないと思う、は
い
は
い、そうだね、いないですね、
うん、だからそれを本当にモデルケースとして、うんうんうん、なんだろう、そのやり方とかノウハウも、うんうん、まあコピーできる部分もあると思って、そういう人が全国の自治体にね増えていくとすごいいい
ですよね。そうだね、おっしゃる通りですね。やっぱその
ね、
う
んうん、その、うん、なんか、うんうん、今ね、学校こうなんていう
ね、考えて動かす学校という、まあ、プランニングとプロデュースのノウハウを、ね、お伝えするっていうあれなんですけど、うん、まさにそういう考えでやってますね。
はい、今ね、こういう状況だから、オンラインでやってるということで、やってるね、全国の人もね、受講できると
思うので。そうなんですよ。今ね、そう、次5月20日からこう始まるね、次の、あれも、講義も募集中ですので、もしね、興味ある人がいたら、参加してくれると嬉しいなと思いますね。
ぜひぜひ、僕もちょっと受けたい。
大変恐縮ですね。
いやいや。
いやいやいや。いやいや。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、今日は初めての、はいはいはい、一応ね、僕、まあ、ラジオやりたいなと思って、はいはいはい、ずっとここ数週間いたんですけど、この間、なぜかね、はい、なんか、海辺で、ラジオやってる夢見たんですよ。
海辺でね。はいはい。
海辺の、こういいです、ね、パラソルの下で、 なんかラジオを収録しているっていうのをなんかやってる夢を見たので、
達郎風な感じね、匂いします、ね、80年代のね、はいはい、
うん、なんでちょっとこれパラソルラジオっていう名
前で、素敵じゃないですか、
はいはいはい、のんびりやっていこうと思いますの で、 いいです、ね、はい、ちょっとまだ今後どういう、うん、あの、はいはいはい、ペースで、なんか一人でも喋りたいなと思うけど、はいはいはい、僕なかなか一人で喋る技術って
特殊ですね、難しいです
ね、あんまり僕上手じゃないから、うん、ちょっとこういうゲストを呼んでやるというのをちょっとなんかやってみようかなと思ってます
ね。いいですね。やっぱ
嫌なん
こう友人が、ね、うん、いろんな人いるからね。
まあね、うん、あとこうね、今も東京と都内でできてるように、まあ誰とでもできるし、
はいはいは
いね、ね、うんうんうん、うん。まあ普段ちょっと電話してるようなことを、
は
い
は
い
は
い、させてもらってるのに近いかもしれないけど。
ね、いいですね。多分
ちょっとまたぜひ出てください。
ちょっといろいろネタ仕込んできますんで。はい。
うん。僕らね、あと、ゆらしっていうブログ。はいはいはい、まあ、ゆらしっていうユニット
もやってますからね。そっちもこうね。
ね、今年は、は実はこのさっきの写真を撮る前に、打ち合わせしてて、今年はオリジナルの商品作りもね。は
い
は
い
は
い、していくと。
ね、やろうと思ってます、ね。まあ、その額の、まさに、ノーマとかって、蓄積したノウハウを、僕も学びたいし。
楽しいね。楽しい。ゆらゆら やっていきたいですね。
やっていきたいですね。
やっていきましょう。はい。はい。
じゃあ、すいません。そろそろ多分お時間だと思うんで。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ちょっとそのうちアップされると思いますので。
はい。
はい。
ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さよなら。
さよなら。